コーポレートダイナミクスコーチングエグゼクティブプログラムへようこそ。このプログラムは組織の現場に変化を起こしたい経営トップやビジネスリーダーにお届けしています。本レクチャーの目的は組織の人間関係力のアップ、リーダーの底力と人間力のアップ、それに関する重要事項を整理し、再認識しながら、現場での実践につなげていただくことです。人間関係力、人間力をアップする具体的な方法として、コミュニケーション力というヒューマンスキルの実践力を上げていただくことからスタートしました。さて、エグゼクティブプログラムの全体像についてテキストの3ページをご覧いただけますでしょうか。このレクチャーでは、あなたという唯一無二の無限の可能性を秘めた存在が底力を発揮し、人間力をさらに醸成していただくベースのスキルとしてアドラー流コミュニケーションを紹介していきます。前回までの復習になりますが、コミュニケーションには自分とのコミュニケーション、相手周りとのコミュニケーション、その2つの側面があると考えました。それをさらに自分軸、リソースフル、立場力、伝わる力という4つのコアスキルに大別して進めることとし、このエグゼクティブプログラムでは2番目のリソースフルからスタートしました。エグゼクティブプログラムをスタートして以来のご自身のステートやリソースフルな状態を振り返ってみていただけますでしょうか。10点を満点としたら何点だったか書き留めておいていただけますか。次回お会いした時にお伺いしたいと思います。さて、リソースフルリーダーに続く次のテーマは幸せな職場を作るです。今回からはしばらく組織のリーダーであるあなたと組織の人間関係力アップについての考え方やスキルを身につけ実践してまいりたいと思います。そもそもコーポレートダイナミクスコーチングが目指しているのが幸せな職場を作ること。これを組織のトップ自らが初めて舵を切っていただくというものですから、このテーマは本プログラムを一気通貫していると言えます。早速ですが質問です。あなたの会社は、職場は今どんな状態ですか？今回のテキストの7ページ目をご覧ください。このページは PDF にもなっています。縦線は成果へのこだわり、横線は社員のモチベーションの度合い、これを軸として職場を4つのタイプに分けてみたグラフ図です。肌で感じるあなたの会社の雰囲気はどうですか？過度のプレッシャーでイライラギスギスしている状態でしょうか？あるいは無気力、隙間風が吹いている感じでしょうか。人間関係や雰囲気は悪くないけど、結果が出ていない仲良しサークル的でしょうか。それとも一人一人のモチベーションが充実していて、主体的で、しかも協力し合えて結果も出ている、生き生きワクワク としている職場でしょうか。あなたの会社は今どこにいますか。印をつけてみてください。10秒でお答えくださいね。いかがでしたか。フローな職場、ど真ん中に印がつきましたね。ご安心ください。企業研修などで誰にも見えない場所にこの図を書いたホワイトボードを設置して、参加者に一人ずつ、この職場はこのグラフのどのあたりだと感じているか、その場所に印をつけてもらうのですが、残念ながらほとんどの場合、ご自分の現在の職場に満点をつけるケースは見当たりません。ほとんどの場合、何がしかの課題を感じながら仕事をされています。経営トップやリーダーの皆様に対して申し上げるまでもないことですが、会社や法人であるということは、社会や顧客のお役に立つ価値を提供し、事業体として継続的に利益を出していくことによってのみ、社会に存在し続けることができるということを意味します。そこに成果へのこだわりは必須のものです。一方で、これらの価値創造や成果を生み出していくのは、紛れもなくそこで働いている人々によってです。人が存在し関係性の中で、組織の目的のために価値を生み出すことへのモチベーションはどうであれば高まり、また維持することができるのでしょうか。ご一緒に考えてまいりたいと思います。さて、このグラフ図は私たちに何を教えてくれるでしょうか。ポイントが3つあるように思います。1つは、今の職場の状態がこの図のどこにあってもおかしくはなく、どんな組織でもこの4つのどの状態にもなりうる可能性があるということです。今の状態が良いにしろそうでないにしろ、それが偶然そうなっているのか、それとも今の状態に気づいて理想の職場へと意識を向けているか、それによって現状の見え方は一緒でも将来は全く違うものになるのではないでしょうか。二つ目は、意識と決意です。理想の会社、幸せな職場ということに意識を向け、理想の会社にしたいと願い、幸せな職場を作ろうと決意しているでしょうか。そしてそのために意図的に努力し、効果的な策を講じているでしょうか。そして3番目のポイントは、継続です。日々新たに意識を向け続け、意図的な努力をし続けているかどうか、それが組織を変革進化させる3つ目の要諦であると言えるのではないでしょうか。例えば、志高くモチベーションにあふれた人々が集まり、組織ができ、事業をスタートしたとします。そこにはきっと頼もしい理想のチームができるでしょう。しかし、それは言ってみれば偶然なのです。放っておけば、不老な職場からイライラギスギスした職場や仲良しサークルになる可能性も秘めているのではないでしょうか。良い状態を維持するには、あるいはさらに成長させていくには、その良い関係や状態のコツをつかみ、意識して大切に育てていく必要があります。 では、幸せな職場はどう作られるのでしょうか。本題に入ってまいりたいと思います。幸せな職場を作る。この目的のために大変に有効な策の一つとして、アドラー心理学の思想とコミュニケーションスキルをご紹介してまいります。私自身のアドラー流コミュニケーションとの出会いは2012年のことです。会社の経営バタで30年ほど仕事に没頭した後に学んだプロコーチ養成スクールにおいて土台であり、よりどころとしていた思想がアドラー心理学だったのです。私がその真髄に触れたとき、このコミュニケーションがあれば会社は変わるという確信と衝撃が走ったことをありありと思い出します。ビジネス社会や会社という組織文化を肌で感じ取り、現場を体験してきたからこそ、これだと分かったのだという実感。これを企業のトップに伝えたい。会社という組織に浸透させなくてはならない。そんな心からの願いとミッションが巻き起こりました。幸せな職場は、ビジネスという縦の社会に、横の関係という共同体感覚を意識的に育てていくことによって作ることができます。縦の関係というと、1967年に出版された中根千恵さんの縦社会の人間関係を思い出されるかもしれませんね。しかしここでは欧米社会に対しされる日本社会の特徴についての縦社会ではなく、ビジネス社会や文化のことを指しています。会社では成果や競争が余儀なくされ、論理的な説明が求められ、数値で評価される世界です。また、組織内外のパワー関係や上下関係などもあります。そのことを表すために、縦の関係という表現を使っています。それによって、アドラー流コミュニケーションやリーダーシップを表す横の関係を縦の関係と対比させています。アドラー心理学の中心となっている共同体感覚、そして共同体とは何でしょうか。ある共同体に属しているときに、自分が好きという自己需要、人は信頼できるという他者信頼、私は貢献できるという貢献感、そのような実感を持っているなら、その人は幸せである。このアドラーの幸せの3条件については、セッションや研修などですでに何度もお話をさせていただいています。家庭や学校や職場という人々が関係性を持つ共同体において、そこに属している一人一人が、この幸せの3条件を実感しているその感覚が共同体感覚です。幸せな職場、すなわち共同体感覚がある横の関係の職場かどうかのバロメーターになるのが、一人一人の、そしてお互いのアドラーの幸せの条件が 上がっているかです。あなたのチームは、会社の人々はいかがですか？そしてあなたご自身にも聞いてみていただけますか？これまでたくさんの方々とセッションをしたり話をしてきましたが、3条件のうちの特に自己需要、自分が好き、自分にバッチリ OK を出せている人はなかなかいないんですね。他者から見て、どんな優秀な方でも、美しい方でも、自分のことは嫌いだという方々が意外に多いのです。そして厄介なことには、この自己需要ができているかどうかが他者信頼にも貢献感にも関係し連動しているのです。思えば、自分をありのまま受け入れるとか、自分をリスペクトし信頼できるかというのは、人類の古来からのテーマであり、ここをクリアできるのが悟りだと言って良いのかもしれませんね。そんな一人一人が作っている職場においても、その極めて個人的な課題をそれぞれが抱えていること、そしてそのことに表面的でなくしっかりと向き合わざるを得ないことを、人材を育成する上でリーダーは認識しておく必要があるのではないでしょうか。